こんにちは、平本明夫です。平本明夫のメンタルコーチング、もっと何かできる、家族、仕事、自分のやりがい、ようこそいらっしゃいました。かなり、冬っぽくなってきて寒くなってきましたね。皆さんどうでしょう、インフルエンザとか、引いたりしてないでしょうか。私もちょっと予防接種行ってみようかなと思いながら、日々過ごしています。では、今回も、早速いただいたご相談の中からお送りしていきましょう。まず一つ目の質問、30代女性の方ですね。はい。平本さん、こんにちは。私はこの前会社を退職して、今改めて自分を見つめ直しているという感じです。私は4月生まれだという理由もあってか、昔から同じ学生の人たちよりもお姉さん的な存在、姉御肌であり続けていました。幼稚園ぐらいの時から何をするにしても人には甘えないようにしよう、泣いている人を見てもなんで泣いているのか意味がわからない、今思うと誰に対しても弱さを見せたくないという性格なのかと思います。しかし23歳ぐらいの頃から自分自身が非常に不安定になってしまいました。どんな症状なのかというと、友人と食事の場に行くととても苦しくなってしまうのです。インターネットでいろいろ検索していたら、自分の症状が病気であることを知り、今は病院で薬をもらって飲んで生活しています。一時は仕事を辞めると同時に薬も辞めようと思ってしばらく飲んでいませんでした。しかし飲むのをやめた時からとても不安定になってしまい、今も継続して飲んでいます。この先就職活動をしようとしても、こんな私が受け入れられてもらえるのか、就職が困難になっているこのご時世、病気のことも重なりさらに不安に感じています。何かアドバイスいただけませんでしょうか。まあそんな質問ですけど、はい。まあこういった、まあいわゆるカウンセリング的な症状問題ですけど、実を言うと私は実際こうカウンセリングコーチングしながら、原因とか解決法は一人一人全員違うんですね。なので実際にお会いして言葉のやり取りをしながらメンタルコーチングしていかないと正直何とも言えません。ただし本当に本人が良くなりたいっていう、そんな決意さえあれば、そして私なら大丈夫、こんな風に、平本のことを信頼していただければ、どんな方でも、必ず治る、良くなると言えるんですけど、まあそうは言っても、ちょっとね、それだけだと、ポッドキャストになりませんので、ここではちょっと概要、典型的にどんな原因があるのか、そして典型的にどんなアプローチがあるのか、ほんの一部ご紹介させていただければと思います。まあこんな風に人前で友人といて苦しくなったりとか、緊張して上がっちゃったりとか、まあいろんな精神的な症状ありますけど、あと落ち込んでずっと気分が憂鬱でめいってるとか、もしくは常に不安で漠然と不安に襲われるとか、もしくはなんか細かいことに、気になっちゃって脅迫的になっちゃってるとか、こういった心理的な問題、もちろん、脳の代謝異常とか生物学的に体から来ている場合もあります。もちろんそういうことに関しては私はどうすることもできません。ただし心因性の問題、まあ、心から来ている場合に関してはどんなケースでも 100% 良くなる。じゃあ典型的な、まずその心理的症状の発生要因っていくつかあるか、まあここでは今回ちょっと6つぐらいご紹介できればと思います。一つ目は、子供時代のトラウマ。まあトラウマといったらちょっと大げさかもしれませんけど、小さい頃に、まあ例えば、ちゃんとできなかったらみんなに笑われたとか、ちょっと白い目で見られたとか、お姉さんなんだから、完璧にやんなきゃダメ、こんな風に周りの大人から見られたりとか、もしくは、妹分弟分のあたりから、あのお姉ちゃんは何でもできる、 そんなに思われてて、ちゃんとやんなきゃちゃんとやんなきゃっていうふうにしてやってるうちに、それが、つじつま合わなくなっちゃって、不安になってしまう、まあ、トラウマというとちょっとオーバーですけど、子供時代にそういうことが学習して、もしくはそんな感情的にうまくやろうとしてできなくなっちゃって、そして失敗した時から、そんなふうに不安になって苦しくなる。こんなふうに、子供時代のトラウマという可能性が一つあります。二つ目の可能性は、トラウマとまで言わなくても、割と最近、まあ5年10年、まあ、少なくとも子供時代ではなく大人になってから何か不安になったり落ち込むパターンや癖ですね、そういうのを身につけてしまっている可能性があります。例えば、人前に出てくるプレゼンとかはそうです。大勢の人の前で話すとか、何か重要な会議で話をしなきゃダメだとか、大事な交渉があるとか、すごく偉い人に会うとか、そんな風にちょっと、いつも以上に緊張感、ストレス、溜まるような、そんな場面になった途端、いつものパターンが出る。ここで、ポイントはいつものあれが出る。そんな感じですね。何か特定の状況で引き金になって、その出来事が出てしまう、そんな場合もありますね。その時の対処法としてはどういうふうにすればいいか、ちょうど私が人生がうまくいく心のスイッチの入れ方とありました。体を大きく伸びをしたり、声を出したり、姿勢を変えたり、ニコッと笑ったり、そんなふうに体の使い方変えたり、自分の頭の中の問いかけで、どうしようどうしようとか、やばいやばいみたいな、そういう自分を元気なくすような問いかけを気づいて、そして大丈夫大丈夫できるできる、こんな風に頭の中の言葉や問いかけ、口癖を書いてみたりとか、過去のうまくいった時や喜ばれた時、もしくはこの場面と全く関係ない安心した場面とか、リラックスしてゆったりとしている時、その時の場面をありありと意識向けながら、その時の情景、その時に聞こえてくる音、声、体の感じとかね、あったかい感じがする箇所、ゆったり力が抜けてる箇所、まあそんな風に安心した時、落ち着いた時、そんな場面を思い出してみて、その気持ちで臨んでみる。そうすることで古いパターン、引き金となるきっかけとなるパターンにあんまり左右されずに行動することができる、そんなこともあります。先ほどのトラウマとかに関しては、直接メンタルコーチングをするしか方法はないですね。パターン化になって癖になっている場合は、こんな風に、体を動かしたり、頭や口に出る言葉を変えたり、意識の向け方変えることで、変えられることもありますし、もちろんやっぱり、それでも何ともならなかったらメンタルコーチング必要になってきます。三つ目の可能性は、本人も気づいていない何か目的を獲得している可能性があります。例えば、そんな風に不安になったり、落ち込んだり、苦しくなると、誰かが必ず助けてくれるとかね、親がすごく心配してくれるとか、彼が振り向いてくれるとか、奥さんが構ってくれるとか、こんな風に誰かの気を引くとか、誰かから守ってもらいたいとか、そんな目的があるかもしれません。もしくは、そういう症状を使うことで、あ、この仕事はできないとか、これ以上は無理だとか、例えばどんどんどんどん仕事が増えてきて、じゃあこれもやって、じゃあこれもやって、じゃあこれもやってってやった時に、知らず知らずのうちに落ち込んだり、不安になったり、苦しくなったり、そんな症状を使うことで、じゃあもうちょっと君にはあんまりこれ以上仕事頼めないなって思って仕事をせずに済んだりとか、行きたくない部署、やりたくない仕事を任されそうになると調子悪くなるから、どうも君にはこの部署、この仕事は他の人がいいかもしれないね、こんな風に人の気を引くとか、やりたくない仕事をやらずに済むとか、逆にやりたい仕事に残れるとか、まあ山ほど目的はありますけど、本人も知らないうちにその症状を使って何か目的を得ている可能性もあります。四つ目に関しては、漠然とした未来、それを 考えすぎたり心配しすぎてるから症状が出てくる場合があります。例えば、まあ、ちょうどね、今就職活動するかしないかっていうところですけど、景気が悪いからちゃんと仕事あるかなとか、ちゃんとそれで暮らしていけるかなとか、自分の能力で通用するかなとか、いや自分がやりたい仕事できるだろうかとか、前職を活かせるだろうか活かせないだろうかとか、人間関係いいかな悪いかなとか、そんな風にまだやってもいない未来仕事に関して、ネガティブな要因を考えすぎたり心配しすぎたりすることで症状がひどくなったりする場合もあります。そんな時はどうするか。まず最悪の事態を考えてみます。どんどん仕事も見つからないし、見つかったとしても人間関係も悪くて、そしてやりたい仕事でもない、そんな風に最悪の事態が起きたとして、その時にどんな風に対処するか考えてほしいんですね。とりあえずやってみて、1ヶ月ぐらいやってみて、ちょっとやっぱり人間関係良くないなとか、やりたい仕事じゃないな、そんな風に思ったら、じゃあそれでやめて、そしてまたちょっと休息して、また求職活動して、そして次見つける、その時に、まあ、ちゃんと実家だったら家があって、家賃には心配いらないとか、まあアパート借りてるとしたら何ヶ月分までの家賃は払えるなとか、場合によっては最悪実家だったら実家に帰れるかもしれない。こんな風に最悪の場合どんな風に対処できるか、最悪に対して準備どう対処するか、そんな風に考えていくことで、まあ最悪でもそれぐらいひどくって、それに比べたらそれよりもマシかもしれない、そんな風に思うことで対処できます。でもちろん最悪ばっかり考えちゃうとすごく落ち込んだ気持ちになるので、逆にこんな職場がいいなとか、こんな人間関係いいなっていうのはあらかじめ書き出すなり洗い出すしといておいて、特にその中で優先順位を決めて重要な順番で、探していくっていうことはもちろん大事です。ちなみに一つちょっと抜けてましたけど、先ほどの3番目、気づいていない目的がある場合は、自分がその症状をが出る前と後で何が違ったか見つけてほしいんですね。例えばその症状を出たら急に彼氏が優しくなったとか、あんまり声かけてくんない彼氏が電話とかメールくれるとか、親が、声かけてくれるとか、ガミガミ言う親がちょっとおとなしくなったとか、上司がじゃあその仕事やんなくていいよとか、こんな風に症状の後にどういう変化があるか、もし何か違いがあったとしたら、本人も気づかないうちに症状を使ってその状態を手に入れている可能性があります。その時はじゃあ症状を使わずに、家族や彼氏にもっと愛されるにはとか、症状を使わずにその仕事をやらずに、するにはどうすればいいか、もっと得意なところをバンバン打ち出して、私はこれが得意なので、これを他の人以上にやるから、ぜひこっちやらせてください。ってやるとか、場合によっては転職するってこともあり得ます。まあこれが3番目の対処。いずれにしろ、本当に、その人の数だけ違うので、一概には言えずに、皆さんが一人一人、実際私のメンタルコーチングしないと、行き着かないのではあるんですけど、あえて言えばそんなアプローチが考えられます。はい。そして、5つ目、一つ目はトラウマ、二つ目は癖になってる、パターン化したきっかけ、三つ目は本人も気づいていない目的、四つ目は漠然とした未来を考えすぎ、そして五つ目は何か、混乱しているってことが考えられます。自分は仕事のことで果たして悩んでるのか、恋愛関係で悩んでるのか、親のことで悩んでるのか、兄弟のことで悩んでるのか、友達のことで悩んでるのか、自分探しで悩んでるのか、景気のことが心配してるのか、趣味で何かうまくいってないことがあるのか、場合によってはいろんなことがごちゃごちゃっと同時に起きてるときに、自分が何がどうなってるのかわけわかんなくなってるっていう場合があります。 そうすると、それで不安になったり、落ち込んだり、苦しくなったりっていう場合もあります。どうしていいのかわからない。これも、解決するアプローチは本当に山ほどありますけど、典型的なの一つ思い出してみると、まず自分が大きくどんな項目で悩んでるのか書き出してほしいんですね。例えば、仕事、就職活動のこと、そして、家族のこと、そして彼氏のこと、そして自分探しのこと。例えば、今4つあったとします。そうすると、A4 サイズの紙にそれぞれタイトルを書きます。A4 サイズの紙の一番上に、家族のこと、仕事のこと、自分のこと、彼氏のこと。そして、その中でも特にどんなことが今気になっているのか、ちっちゃい付箋にいっぱい書き出してください。例えば家族のことでも、お父さんとなんか意思が合わないとか、お母さんと昔のように友達のように遊んでないとか、妹とちょっと揉めてるとか、っていうふうに家族のことで気になることを付箋にいっぱい書き出します。そして仕事のことだったら、やりがいが持てるかどうか心配だとか、人間関係が心配だとか、前職のキャリアを生かせるかどうかとか、彼氏のことだったら会う回数がどうだとか、ひょっとしたらね、夜の性生活のことかもしれないし、お互いの未来のことかもしれないし、ひょっとしたら、不倫してるんじゃないかってこう心配かもしれないしっていうふうにして、ただ漠然とそのテーマで悩むんじゃなくて、どういうことで悩んでるのか一回付箋で書き出してみてください。そしてその付箋で家族のことでも特に、似たようなものをお互い分類分けして、そっか、家族のことでもこれが一番気になってたんだ、こんな風に整理して、今まずどれから手をつけるかやってみることで、混乱しているのが、少し沈静化してきたりします。いや、これにしても本当は私が直接一対一でちょっとやらないとね、ピンとこないかもしれませんけど、まあ勘のいい方はぜひやってみてください。そして最後6つ目、単純にスキル不足ということがあります。ちょっとこの女性の方とは違う例かもしれませんけど、ある30代前半の男性の方で、僕は、小さい頃にトラウマがあったと思うんです。なぜなら女の子の前行ったら全然話ができなくて緊張して上がっちゃって、そして、全然彼女ができないからきっとトラウマがあるんです。ところがずっとメンタルコーチングしているうちに、ドラマらしいトラウマもなかったし、何か、女性の前で特に上がってしまうっていうパターンがあるわけでもない。ましてや、女の子にモテないっていうことで何か、得をしているわけでもなければ、漠然と未来を心配しているわけでもない。女性との付き合いの中で何か混乱しているわけでもなく、単に女の子とどんな話をすれば盛り上がるのか、スキルが足りなかったっていうだけの場合もあります。その方はずっと男子中男子校で、しかも男だけの会社に勤めているので、女の子とどんな話題をしたら盛り上がるかよくわからなかったそうです。そこでメンタルコーチングの最中で、毎回女の子と盛り上がれる話題を持ってこれたとしたらどうか、やってみたところ、あ、盛り上がれる話題あったら、あの、気にせず話せるし、まあそんなに流暢に話せるわけではないけど割と楽しめますっていうことが分かりました。そこで出した宿題は、まあ一日1個女性雑誌見ながら、女性が興味あるテーマに興味を持ってみたりとか、お笑いでも何でもいいので女の子が、笑いそうな、お笑いネタを一つ考えてくると。外れても外してもいいので1日1個考えてくれば、まあ月に1回誰か女性と会った時に1個や2個はヒットするものがある。こんな風に単に面白いネタっていうスキル不足、そんな場合もあります。この30代女性に関しては、今特にスキル不足っていうのは考えられるかなと思った場合、例えば自分がこれからやりたい仕事に関して、ね、万が一例えば英語力が必要だったら英語が足りないかもしだけかもしれないし、パワーポイントの、必要だとしたらそれが苦手なだけかもしれない。こんな風に何かこれからやりたいことに関して特定のスキルが足りないだけだとしたら、もうそのスキルを、これが必要だなと優先順位決めて粛々とスキルを磨いていくしかない。こんな風に憂鬱だとか不安だとか、 落ち込んでるとか、まあこういう人前で苦しくなるとか、こういったことには、典型的にはこういう6つの発生原因があるんじゃないか、そしてそれぞれにまた違ったアプローチがあるんじゃないかと思います。で、あくまでも、本当にね、このお会いして直接やり取りしたわけではないので、概要的なことしかお話しできなかったですけど、ぜひよかったら参考にしてもらえればと思います。それでは、2人目の、相談、ご相談ですけど、この方もまた30代女性ですね。講師されている方と書いてあります。平松さん、こんにちは。ポッドキャスト、いつも楽しく拝聴させていただいております。私は講師業をしているのですが、最近ちょっと困っていることがあります。それは、講師業の中で依存的な生徒さんへの対応です。特に主婦の方に多いのですが、とにかく自分を構ってほしいというオーラというか要求がすごいのです。もちろん講座内、講座終わった直後などの質問などには OK なのですが、メールなどでの相談がガンガン来ます。会社が生徒さんの連絡のため私のアドレスを生徒さんに公開しているのですが、業務に追われている中、絶え間ないメールの対応時間に正直きついです。その他、業務以外でも自分の話を聞いてほしいということもありありとわかるのですが、それをもって食事をしようとか誘いも多く来ます。正直時間がかなりタイトなことと、私としては仕事以外の時間は友人などと会いたいという気持ちがあり、お付き合いしたくないのが正直な気持ちです。忙しいことを普段の会話の中に入れているのですが、全く配慮されません。そしてメールを簡単に返したり、お食事なども丁寧にお断りすることも多いのですが、もっと自分を構ってほしいという、べったり来るようなメールで依存行動がアップされて、拗ねたりちょっと怒ったような態度をする人もいます。仕事なのであまり冷たくすることもできないのですが、親に求めるような何でも受容していつでも構ってくれるような愛を講師に求められても限界があると感じています。このような依存系の方との対応についてぜひお聞かせくだされば幸いです。なるほど、私も講師をやっているので、非常にお気持ちわかりますね。本当に一生懸命講師をして研修すればするほど、参加者の方はこの講師の方を信頼して、ぜひこの人に相談に乗ってもらいたい。またその思いが強すぎて依存してしまうことも確かにあります。この方にアドバイスはズバリ一言ですね。何か、しっかりと自分の境界線を引くことですね。境界線とは何か、どこまでは、関われる領域で、どこまでは関われない領域かを明確にしてあげるということです。もちろん、忙しいってことを伝えたりはしているものの、参加者の側でどこが線なのかはっきり分かっていない場合が多くにしてあります。なので境界線をしっかり引いてあげることが大事です。どんなことで境界線を引くのか、まず一つ目はテーマですね。どういうテーマの話なら聞きます。例えば、何の講師をされているのか分かりませんけど、その教えてる、ことに関してだったら聞きますけど、それ以外のプライベートや家族の相談は聞きませんとか、こんな風にどのテーマをお聞きするしない、明確にしておくこと。あとは時間帯とかですね、もしくは回数です。週に1回までなら OK ですとか、この時間なら電話に応じますとか、月に3回までなら対応しますとか、こんな風にご自身の中で回数とか時間、特にメールの場合は時間帯がないので何回とか、決めてあげる方がいい。そしてコミュニケーション手段ですね、メールなら OK とか電話対面はダメだとか、 まあ、特にここで、ご相談のっていうのはメールがどんどんどんどん来るということなので、メールではあるんですけど、特にメール、どれだけの頻度で、どのテーマだったら聞く、そんな風にしっかりと伝えてあげることが必要です。場合によっては、何回以上、ご相談する場合は、有料で、カウンセリングしましょうかっていう風にして、しっかりと、これは仕事、こっから先は仕事なんですとか、ここまでは私のサービスでいけますということを伝えてあげることが大事です。で、どうして講師がこんな風に境界線を引くことが大事か。実はこれは講師に限らないで、どんな人にでも大事だと思うスキルが4つあります。大きくは2つですね。1つは自分とのコミュニケーション、もう1つは人とのコミュニケーション。まあ、今回ちょっと自分とのコミュニケーションに関しては、重要じゃないので、人とのコミュニケーションで大事なところをもう少しお話しますけど、この人とのコミュニケーションで大事なのがさらに2つあります。人とのコミュニケーションで大事なものの1つ目は、しっかり相手の立場に立つことですね。参加者の方の気持ちや立場、何かね、お勉強だったらお勉強の進度に合わせて、研修をしてあげること大事です。そして参加者の方が困ってたり本当に悩んでたら、まるでその人になりきったかのように、その人の悩みや気持ち、辛さや大変さを立ってあげる、これは非常に大事です。まあ、この30代の女性の方も相手の立場に立つっていうことにはかなりしっかりやられてるんじゃないかと思います。人とのコミュニケーションでもう一つ大事な2つ目、これは自分の立場や思いをしっかり伝えることです。相手の立場に立ちすぎるあまり、どんどんどんどんいろんな人の悩みや辛さ、立場を引き受けてしまって、自分がボロボロになってしまったとしては、本当の意味で長い目で見てたくさんの人の立場に立ってたくさんの人をサポートしてあげることができません。だからこっから先は、もう私はちょっと、残念ながら引き受けできませんと。感情的にならずに冷静に、しかも相手が拗ねたり、怒ったりし始める前、つまり依存し始める前の段階で、こういうテーマは聞きますけど、こういうテーマは聞きません、月に何回のメールだったら OK ですけど、それ以上は答えませんよとか、メールなら OK だけど電話はダメです。そしてもしそれ以上ぜひご相談したかった場合は、カウンセラーをご紹介しますよとか、有料でご相談乗りますよと、しっかりと自分を守る、そんな自分の立場を伝えてあげることが大事です。これは講師に限らず、上司の方でもそうだし、お父さんお母さんでもそうです。無条件に子供を愛するってことは、何でもかんでも子供の言いなりに 100% をまるで奴隷のように聞くってことではないです。こっからここまではお父さんお母さんがしてあげるけど、こっから先は自分でできるって信じてるからやってごらん。そしてできなかったとしても責めることもなく、手を出すこともなく、きっと決めならできる、信じ続けて待っていられる。そうすることで相手を信じてることが伝わるし、相手も強くなるし、そして自分も守れるので、長い目で見てたくさんの方を、サポートできる。そしてこれができない人は、ひょっとしたら自分は、絶対嫌われちゃダメだとか、一人たりとも自分を嫌いになる人がいちゃダメだ、そんな不安な気持ちからやっちゃってる可能性もあります。そういう意味で考えても、ワンランク、ワンステップ成長するために、時には、冷静に境界線を引いてあげる。で、これが揉め出したり怒り出したり拗ね出した頃っていうのは非常に手つけづらいです。だから、そうなる前にしっかりと伝えてあげることが大事です。で、もう揉め出しちゃったり拗ね出したりしてる場合は、ひょっとしたら場合によってはしっかりと30分ぐらいでもお会いして、本当に申し訳ないですと、私自身がしっかり境界線引いてあげられなかったから、本当に混乱させてしまいましたし、期待させてしまって本当にごめんなさい、そして あなたの立場しっかり立つことも大事と同時に、私自身も自分の立場をちゃんと、しっかり守らないと、私自身がボロボロになっちゃって、本当の意味であなたとか他の人をサポートできないんで、ぜひ次回からこんな風にしたいんです。伝えてあげることが大事です。そして何よりも相手の人は必ず自立できるようになるし、しっかりとした立った大人として人と協力できるようになるに違いない、そんな信念を持ってあげてほしいんです。ある意味で相手はできない人間だ、相手は依存しかできないんだ、本当の意味で相手を信じきれてなかったとしたらそんな人間だと思ってしまうし、そう思うからこそ自分に依存させてしまうんですね。幸いなことにはたくさんの方が私に相談いらっしゃるんですけど、今までほとんど依存されたことはないですし、必ず依存しそうになった時にちゃんと自分の境界線を引くので、振り返ってみると3ヶ月半年しないうちにその人はすごく立派に一人で問題に向き合って解決できるようになってました。そしてもう一つ、アプローチをお話しますと、特にこの、相談よくいらっしゃる、主婦の方で、とにかく自分に構ってほしい、話を聞いてほしい、べったり来るって方、こういう方の場合は講師であるこの方自身が話し相手になってあげるよりも、どうももっとお友達レベルで、話をお互い聞いてあげたり話したりできる、そんなお友達を作った方が良さそうですねと。お互い愚痴を言ったり悩みを言い合える、そんなお友達を作ってみませんか。そんな友達を作るお手伝いなら私できますよ。そんな風にしてあげることも大事かもしれません。時には問題解決ではなくて、ただ愚痴を言い合ったりするだけで楽になったりっていう要素は友人っていう中にはあります。なので、私がそれを聞くっていう立場から外れて、そういうのを聞き合える友達ができたらいいですねと。ましてや身近なところで、その代わりあなたも相手の愚痴や悩みを聞いてあげるし、同じように相手に自分の悩みや愚痴を聞いてもらえる、そんな友人が作る、そんなお手伝いだったらできますよって言ってあげて、作ってもらうっていうのも一つの手ですね。いずれにしろこの人は必ず自分で立って自立して、そして一人の立派な大人として人と協力し合えるに違いない、そんな確信を持ってあげる、そんな信念を持ってあげることが大事ですね。はい、はい、ということで4回目の平本明雄のメンタルコーチング、もっと何かできる家族、仕事、自分のやりがい、いかがだったでしょうか。今後ともあなたからのご相談お待ちしています。沈んだ気持ちからなかなか抜け出せない方、今の自分を乗り越えたい方、もっと自分を好きになりたい方、もしくは自信を持ちたい方、最高の場面で最高の自分を発揮したい方、どんな方からもご相談お待ちしています。応募方法はこの記事の最後に掲載してある、ご応募はこちらよりフォーマットに沿ってお送りください。はい、今回もエンディングのお時間となりました。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。では次回お耳にかかれることを楽しみに、良いお年を。